今日はエズラ記第7章です。このところでは神に用いられる人のことが語られています。一節にペルシャの王アルタクセルクセスの治世にとあるわけですけれども、年代がかなり過ぎていってるっていうことがこの王の名前によってわかると思います。エズラという人がいた。彼は五節のところを見ると祭司の頭アロンの子であるということが出てきますけれども、祭司はこのモーセの兄弟であったアロンのその血筋系統によって祭司であるということが明らかにされるわけです。そしてこのエズラはもうこの系図がはっきりと記されている。彼こそこのアロンの子孫であり祭司として認められる人であるということがここでわかるわけです。6節を見るとこのエズラはモーセの律法に通じている学者であった。もう明確なアロンの直系の血筋であるとともに律法に通じているこの学者というふうに出ているわけです。そして彼について特筆されるべきことはその後の主の御手が彼の上にあったのでという言葉です。いくら祭司であり律法に通じている学者であったとしても主の御手が彼の上になければ彼は神に用いられることはできなかったということになるわけです。6節の終わりを見ると王は彼の願いをすべて叶えた。異邦人であるアルタクセルクス王であっても主の御手がある人に対してこの異邦人もその御心の中に従って用いられるということが出てくるわけです。エズラは10節を見るならば主の律法を調べこれを実行しイスラエルで掟と定めを教えようと心を定めていた。彼はこの律法を調べてこれを実行しそして掟と定めを教えるということをする人物であったということです。主の律法言うなれば神の言葉聖書です。それを実行するただ書いてあるのを読むっていうだけではない、その書いてあることを自らが行う、そしてそれが自分でただ行うっていうだけではなくて教えるということです。他の人たちにそのことを教えて実行させていく、このことを彼はエルサレムに帰ってなそうとしたということであるわけです。そしてアルタクセルクス王はこの手紙をそのところにいる人たちに書き送る。その内容が12節以下に出てくるわけですけれども、それは単なる手紙ではなかったわけです。13節に私は命令を下す。王の命令っていうのはもう絶対的なものであったわけです。そしてこの王は私の国にいるイスラエルの民を自分から進んで登っていきたい者は一緒に行ってよいという命令を下したわけです。自ら進んで自分がそのエルサレムに行きたいっていうこのイスラエルの人たちを行かせるということをしたわけです。エジプトのパロはなかなかイスラエルの民をこのユダヤの地に登っていくことを許さなかった。ところがこの王はもう自分から進んでいきたいという人たちを自由に行かせることにしたわけです。もちろんペルシャの方が文化的には栄えていて裕福であったわけです。でも自らが神の御心に従って生きたいという人たちには生かせるということをしたわけです。そしてこのことを14節に あなたは王とその七人の顧問によって使わされているっていう言葉を使っているわけです。ただ神の御心っていうだけのことではなくて、王と、そしてまたペルシャを治める七人の顧問によって使わされている。これは言うなれば、今で言うならば、まあ、パスポート。昔でしたら通行手形。もうこの証書を持って、ペルシャの国からエルサレムまでもう自由に、そして王のこの守りがあるということで行くことができたわけです。そしてしかも15節を見ると、王とその顧問たちがこの神に住んで捧げた銀と金とあるわけです。ただ使わす口だけで言っただけではなくて、なんと神に住んで捧げる銀と金もこのエズラたちに与える。そしてまた16節には、民と祭司たちも進んで捧げた捧げ物を携えていく、まあ、このペルシャからエルサレムに行く、それはまさに神様が神の宮を作り、またそこで捧げ物をするということが、こうしたアルタクセルクス王の言葉によって分かるということであるわけです。まあ、そのようになしていくということは、まさに18節のところを見ると、神の御旨に従って行うという言葉に表されているわけです。おそらく彼は異邦人であり、また偶像も礼拝していた人物であったんではないかと思いますけれども、しかしこのエズラの影響っていうのは王の心をも動かす、そしてまたそれを通して神様の守りっていうのが具体的に表されているっていうことを見ることができるわけです。そして20節を見るならば、神の民のために必要なものでどうしても支出しなければならないものは王室の金庫からそれを支出してよいというふうに、もう本当にこれは驚くべきことであるわけですけれども、神様が働かれるならば王も用いられるということを見ることができるわけです。23節には、天の神の宮のために天の神によって命じられていることは何でも熱心に行え。もう本当にこのアルタクセルクス王は天の神という言葉を使っているわけです。もうペルシャはおそらく偶像礼拝でいっぱいであったと思うわけですけれども、その王がもう天の神というふうに認めている、そしてそのことを行えと言っているわけですけれども、具体的なことはさらに25節にエズラよというふうに呼びかけて、この裁き人や裁判官を任命しというふうに出ているわけです。裁き人というのは、言うなればその国を治める人、また裁判官をなんとエズラが任命する、そのようなことまでこのアルタクセルス王は言っている。26節には、この神の律法と王の律法を守らない者にはこの厳格にもうそれこそ死刑、追放、財産没収、投獄、それを執行せよと、もうその権威をすべて彼に与えているということであるわけです。これは本当に驚くべきことであるとしか言いようのないことであるわけです。27節の終わりを見ると、このようなことを王の心に起こさせられた。それは28節に、私の神主の御手が私の上にあったのでとエズラは言っているわけです。ですからこの主の御手が私の上にある、それは神我らと共にいますということであるわけです。いくら律法をよく知ってるとか、自分は祭司の血筋だと言っても、神の御手がなかったらこのことはできなかったということであるわけです。神が共にいるならば、もう 不可能であると思われるようなことも可能となっていく、そのことを見ることができるわけです。私たちも一番重要なことは何か、神が共におられて、そして神の御心を成していく、それ以外の何者でもないということを教えられます。私たちはエズラと同じような信仰を持って主に仕え、そしてまた主に用いられるものとさせていただきたいと思います。